プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール。
どうも19周年アルビノエンターテイナー粕谷浩司です。
どうも19周年特撮大好き廃墟の声優中澤雅智です。
どうも19周年あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は20年来の付き合いである3人が人間性を丸出しに、ここだからできる告知以外のフリーなトークを展開する番組です。
はい、メッセージたくさんありがとうございます。構成の都合でご紹介できないこともありますが、全員全部読ませていただいております。
平井さんがいつも以上に声出してます。
はい、
出てますね。
19周年だからな。
そうね、19周年だからね、うん、その前の仕事のあれもあると思うけどね、テンションもね。
そうね、う
ん、
いやいやいや、
楽しかったんでしょ。
うん、うん、楽しかった。
いや、いいね。
いや、いい経験をね。
あれ何やったんだっけ。
あれはね、うん、あの声優公演という、はい、生でね、うん、あの無声映画に超豪華声優陣がアテレコをするっていうイベントをね、つい先日までやっておりまして、はい、ご来場いただいた方、皆様ありがとうございました。
もしもね、ご覧になった方がいらっしゃったら、あの動画版だったらコメントに、あの、ポッドキャストの方でしたらぜひメールなどで感想を送ってもらえたらなと思っております。
ぜひぜひ、
はい、
いや、いいんだよ、別にムーブマン宛てにちゃんとお手紙をしためていいんだよ。
それも大事だね。そう、平井正幸様宛てにね、送っていただけたらね、素敵ですよ、それはね。
まさともには廃墟、正幸にはムーブマンあるんだから、は
い、あれ、そうそう、あるある。
そこにちゃんと直筆のお手紙をしたためてもいいんだよ、
うん、
そんなことよりよ、
およ、
そんなことより、
うん、
今日はちょっとイレギュラーで、
うん、そうだね、
何せ19周年なんで、
うんうん、
ここから始まるトーク番組、
うん、
内容はいつも通りではあるんですけども、
いつも通り、
内容はいつも通りではあるんですけども、
はいはい、
動画版の配信はちょっと早めようと思って、
はいはいはい、
何せね、
うん、
本日11月11日20時から予定で、
はい、
うん、
YouTube ライブやりますんで、
うん、
いつも通りポッドキャスト動画版を20時に配信してたら、うん、どっち見たらいいのってなっちゃうから。
そうね、そうそうそうそう、うん、
ね、なので今回は動画版の方は19時頃に出します、
うんうん、はい、そうです。だからね、ご覧になってる方はまだライブ配信前の方もね、うん、いらっしゃると思いますよ、
うんうん、そう、うん、もう仕上げてきている熱心な方とかがいたら、19時ぐらいから動画版を見て、
うん、
で20時頃から YouTube ライブに参加っていう人もいるかもしれない。
そうね、
うん、ありがとう、
ありがとうございま す、
ね、もちろんですね、YouTube ライブ後にこの動画版を見てくれてる方もありがとう、
ありがとうございます、
あざます。
もう見てくれてるみんなはね、チャンネル登録してくれてるから、うん、ありがとう、
ありがとうございます、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
うん、
で今回はね、
うん、
まあ、いつも通りにもう話を始めていこうかなとは思うんだけども、
うん、
19周年の特別な回でさ、いや、この前ねっていう僕の
いつもの
いつものフリートークをしても、うん、まあ、ちょっとあのいつも通りじゃないかい、楽しいけどってなっちゃうから、うん、ちょっと趣向を凝らしたいと思って、
はいはい、
フリートークはフリートークなんだけど、
うん、
2人に語ってほしいなと思ってさ、
うん、
何せね19周年迎えた今ですけれども、
うん、
まあ、皆さんご存知の通り、出たり入ったり出たり入ったり出たり出たり入ったり、あのいろいろあって今に至って19周年なんで、いろんなことがあって今たどり着いたんだよここにっていうことを噛み締めたいのよ、
はいはいはい、
と同時に去年2024年から新メンバー中澤雅智を迎えて
よ、
現体制がね、
そうですね、
スタートしまして、
うん、はいはい、
プロジェクトワンサイズとしても再始動と歌っているわけですよ、
うん、
で1年走ってきて2人の、まあ、気持ち、本当の気持ち
本当の気持ち、
普段本当の気持ちを隠しているってわけじゃないんだけどなんか改めて1年間、ここ1年間今の体制で走ってきて、
うん、
思ったこととかをちょっと言葉にして聞きたいじゃない、
はいはいはい、
言葉にして聞きたいじゃない、
うんうん、
何事も 言葉にして言ってもらわないとわからないのよ。
まあ、それはそう。コミュニケーションが大事だよね。
そう。うん、言わなきゃわからないのよ。これ鉄則。
うん。うん、そりゃそう。
だから、僕が聞きたいこともあるし、うん、みんなにも一緒に聞いてほしいと思って、
うん、
聞かせて。
お
今すぐ。
ああ、そうなの？
二人にとってさ、
うん、
プロジェクトワンサイズって、なんだろうね。っていうのを、
うん、
一回聞いたんだよね。半年ぐらい前に。
ね、
半年ぐらい前に。
インタビュー形式でね、やりましたね。
ね、うん、
独占インタビューを動画としてさせてもらって。
そんな偉そうに言えることじゃねえ。独占って。
もう
まあ、特別インタビューショート動画を ね、撮って、うん、で、その時に聞いたわけよ、
はいはい。
あなたにとってプロジェクトワンサイズとはっていうのは。
ね、
うん。で、その時は、これまで、自分にとって、まさともにとって、まさゆきにとって、
うん、
プロジェクトワンサイズっていうのはこういう存在だったねっていう話はしてもらったのよ。
うん、
そっちに関しては、そっちを見てもらえればなと思うんですけど、
ね、うん、
この1年、現体制で走ってきて、そして、今回、
うん、
19周年を迎えた我々は、始まりました、
うん。
20年目です。
20年目。来ましたね。
20年目をスタートした、
乗っかった感じするわ。
3人組、プロジェクトワンサイズ。この、今から未来のプロジェクトワンサイズはあなたにとってどんなものですかっていうのを聞きたいなと思ったのよ。
はいはい
はい。自分にとってだよね。皆さん、聞いてるリスナーさんたちにとっては、また別っていうことね。
何を言ってんだ、ま
あ、とりあえず、だって今、ここで聞いても。
決まってんだろ。
ここで聞いても誰も答えられないから。
ああ、そうね。ああ、そうかそうか。
ライブ配信でもしかしたら、改めて聞くかもしれないけれども。
まあね、平井さんが、やりたくない、やりたくないからやってあげてもいいようになったラジオトークっていうのを最近やってくれたんだよね。あなたにとってって言ってるのは、我々出演者にとってだの、あなたっていうのはリスナーに話しかけてるの、わかりづらいからカスヤちゃんと言いなさいよっていうのを、ラジオトークを意識して、まさゆきさんがやってくれたんでしょ
今ね。そういうムーブだね。
そういう。
違うんかい。お前のフォローをしたんだよ、今。
ただ単にね。
お前のフォローをしたんだよ。
うん、ありがとう、
いつも通りお送りしてます。でね、急にこうやって聞いても、ちょっとそんな、急に、いや、別にボケてほしいわけじゃないからさ、
うんうんうん、
真面目な言葉を聞きたいっていうのを急に言われても、それは困るだろうと思って。うんうん、
まあ、話せることはあるけども、ちょっと整理する必要はあるよね、改めて、ね。
だから、一言にね、まとめてほしいのよ。
うん。
一言、
一言に。
でも一言にまとめるのがそんなに得意じゃない人たちじゃん。
ワンサイズにまとめるのね。
そうそうそうそう。
お。
うまいよ。うまいうまいうまいうまいうまい。うまいうまいうまいうまいうまい。
すげえ褒めてくれて
る。うまいうまいうまいうまいうまい。
でも絶対違うんだけど。
だから、ね、二人にさ、ワンサイズとはとか聞くと、いやー、まあ、これまで19年間話し始めちゃうから、まずまとめて、まとめてから話してほしいなと思って、これに書いてもらおうと思います。
おや。
ホワイトボードが届きましたので、もしくは、19周年 YouTube ライブの方で話してると思いますけど、ホワイトボードが届きましたんで、そのホワイトボードに、あなたにとって、今から未来のプロジェクトワンサイズとは、これを書いてまとめてください。
はあ。
で、二人にそこに書いてもらってる間に、はい、
うん、
ちょっと僕は繋がせてもらう感じで、普通歌を一通読んでますので、二、
はい、
人は聞きながら、うなずきながら、あなたにとって今から未来のプロジェクトワンサイズとはを、そこにしたためてください。
はい。
はいはい。
今回いただきましたふつおた R ネーム X さんからです。
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
笠谷さん、平井さん、まさともさん、キラキラキラキラキラキラ
キラキラキラキラ。
プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオのとても大切な日ですね。心から19周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この素敵なラジオを知ってからまだあまり時間は経っていませんが、初めてメッセージを送った時のことを思い出すと、まさともさんに少し失礼な質問をしてしまったように思います。本当に申し訳ありませんでした。
ね、
拙い日本語にもかかわらず、プロジェクトワンサイズの皆さんが優しく読んでくださってとても嬉しかったです。ありがとうございました。今も変わらず拝聴しながら、大きな力や心の癒し、そして勇気をいただいています。いつも感謝の気持ちでいっぱいです。これからもこのラジオが多くの方に届き、たくさんの人の心を癒してくれる存在であってほしいと願いながら聞かせていただいてます。まだ言葉の面では未熟でうまく伝わるかわかりませんが、このラジオに出会えて本当に多くのことを学ばせていただきました。ね。このラジオは綺麗な日本語が売りですから。
はい。どうかな。
日本語の、ね、なんか、テレビの街頭インタビューとかで、日本語上手ですね、どこで勉強したんですかみたいなこと言ったら、ポッドキャストの
、ぜひね。
始まりのワールという番組が好きで聞いててって言ってくれたらね、嬉しいね。
そうね。うん、
これからもプロジェクトワンサイズを続けてくださり、本当にありがとうございます。これからもプロジェクトワンサイズを続けてくださり、本当にありがとうございます。
2回言った。
うん。ずっと応援しています。
ありがとうございます。
イエス。
いただきましてね。本当に19周年を迎えるなんて、少し前の僕は思ってもいなかったよ。
うん。うん。
10周年を超えた時にね、ちょっとあれかなって思ったんで。
あれって
今思えば。
ってなんだ。
2016年12月頃に、ちょっとあれかなって思った時はあったんで、
うん、
まさかこうしてね、3人で、プロジェクトワンサイズ19周年を迎えているなんて本当に想像してなかった。
そうね。
けれども、マジで、これまで、このプロジェクトワンサイズのポッドキャストをいろいろ聞いてくれた、これまでのリスナーさん、そして今も聞いてくれているリスナーさん、これから新しく聞き始めてくれるリスナーさんもいるかもしれない。本当にリスナーの皆さんに支えてもらって、僕はここまでつなぎ止めてきたとは思ってるんで、
うんうん、
ありがとうは、ありがたく受け取りながら、こちらからもお渡しさせてもらいます。ありがとうね。
しかし、エクさんは本当に、あれこれ、今回のメールって、ってか基本的に修正してないまま読んでるけどさ。
ああ、僕は読むときはあんまりこう、
うん、
本人が書いたテンションとかを活かして、
うんうんうん、
変に修正はしないようにはしてます。
はいはいはい、って考えるとさ、うん、日本語上手になったね。
これまでずっと読んでた僕的には、うん、やっぱね、回を増すごとにね、どんどん上手になってるな。
そうね。
しかも、うん、お話ししてて、相手に伝わるかじゃないのよ。うん、文章を書くって、一個乗るじゃん。僕らだってさ、拙い英語でコミュニケーションを取ろうとするときも、伝わればいいかなと思って頑張ったら伝わるみたいなところにはなるかもしれないけど、
うんうん、
お手紙を英語で書こうとしたら結構大変よ。
そうね。
全部 AI で書いてもらったのを最後自分で読み直して訂正するぐらいしかできませんよ。
だし、翻訳使ってもその翻訳が合ってるかどうかそれもよくわからなかったりするからね。
うん、こういう感じなんだろうねっていうね。うんうん、
だからね、本当に、いやあ、ありがてえなって思いながら、そうして今この日を迎えたプロジェクトワンサイズですが、まとまったようなので聞きたいと思います。
はい。
二人にとって、まあ、それぞれにとって、
うん、
今から未来のプロジェクトワンサイズとは、まずはじゃあ直近まで二人でやってた平井さんから聞きましょうか。
はいはい。
平井さんにとって今から未来のプロジェクトワンサイズとは？
はい。今から未来のプロジェクトワンサイズとは、ババン、温泉宿。
ほうほう。
です。
うん。詳しくはちょっと後で聞こうかな。では、新メンバーになって1年、2年生になる、まさともさんにとって、ね、うん、今から未来のプロジェクトワンサイズとは？
私にとって今から未来のプロジェクトワンサイズとは、マジ素でいられる。
おお。
自分の方にちっちゃくなんか書いてる。タイトルが書いてあるか。なるほどね。
はい。
マジスはどういうこと？
だから、本当に、僕、なんだかんだ、配信やっててもそうだし、何かしら番組にね、出演してたりとか、その自分がメインでもそうなんですけども。
外部の配信にも出たりとかね。
うん。やっぱ、なんだろう、その、 どっかこう、ね、与えられてる構成であったりとか、台本であったりとか、役割であったりとかに気をつけよう、とか、その聞いてる人、見てる人に向けて、どういう態度でいようとか、そういうのをすごい、やっぱ、いろいろと、気にしたり、考慮したりするんだけれども。
そうだよね。お兄さんとしてさ、まさともさんが一本番組回してる時とかもあるからね。
あります、あります。で、それで考えると、本当にワンサイズやってる時はマジ素なんすよ。
素なんす。
素なんすよ。そう。で、本当に思っ、もちろんね、その発言のリテラシーであったりとかは、気にはするんだけどね、言動であったりとか気にするんだけども、でも、それ以上に全く心を許してというか、なんか思うままにいられるところだなっていうのが、このワンサイズだし、俺がそのまま未来までちゃんとやっていけるんだろうなっていうののなんか、根拠はないけれども、確信めいたものがあるなっていう、っていう意味での、マジっすっていられるっていうところになります。
なるほどね。一方、温泉宿って言っちゃった、ヒレさん、は
い。言っちゃったってどういうこと
なんだよ。
なんだよ。
罪みたいに言う
の、ね、よ。おいおいおい。
あれ説明きょ説明きょ、
そう。一言だとまだ全く想像がつかないから、なんて言うんだろうな、まあ。遠いところからだんだん近づいてくるパターンをやっちゃった、ヒレさんの話を聞きたいなと思って。
もう僕は気持ち的には直球なつもりなんですけどね。
ほうほうほう。
やっぱりね、まあ、今までは、ホーム、実家っていうイメージがね、強かった我々プロジェクトワンサイズの、ここなんですけれども、まあ中澤もマジスっていうことで、ワイワイ素で楽しめる場所、なんかこう、温泉宿で、開放的になって、で、温泉でまったりも、
すっぱで。
すっぱ
って。すっぱって、まあ温泉使ってたらね、そうなるけどね。
ポンポンみたいな。
ポンポンって。まあタオルで前は隠してね。
確かに。
でね。
隠すタイプだ。
あ、隠すよ。
温泉とかでもね。
隠すよ。お湯にはつけないようにね、気をつけてね。
タオルをね。
そうそうそうそう。で、やっぱりその、
なんでちょっと強くして、
その、ゆったりまったり感と、あと部屋に戻ったと、後の、まあ、ワイワイガチャガチャ、枕投げだったりとか。いろいろよもやま話に花を咲かせるトークだったりとかね。そういう感じで。
そう言われると、ね。
そう。それを、まあ、旗から見てたり聞いてたりっていう
ものを。お前は入ってんだよ。
あ、そうそうそう。だから、その、その、三人が繰り広げるのを、皆さんに、リスナーの皆さんにね、お届けできたらなっていう、そういう場所だなって思ってます。
ありがとう。
ということ
ですね。平山さゆきは、ここに来たら休憩もできるし、
休憩っていうか、
まあまあでも楽しんで、それはあると思うよね。
望めるっていうことね。
思ったけど、その枕投げでちょっと、ストンって腑に落ちちゃったんだけど、ほら、だって、この収録の一つ前までさ、本気で対決企画やってるわけだ。
そうそうそう。
対決シリーズの
対決シリーズ。
まさにそれよ。
ね、芋もそうだけどもさ。
まさにじゃねえだろ。
でもなんか、
なんだよ、
それ聞いたらストンとね、腑に落ちたのよ。本気で枕投げやってる40代たちだよ。いや、
なるほどね。
よかった、よかった。
俺はなんか納得しちゃったわ。
なるほどね。
そうそうそうそう。
あったかー、ワイワイって書いてますね。
はい。そうですね。
まあね、じゃあこれからも、プロジェクトワンサイズ、中澤雅人も、平山さゆきが、マジ素でいながらあったかワイワイする場として、20年目進んでまいりますので。
はい。
皆さんどうぞ、ごゆっくりご堪能ください。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それでは、今回は、19周年の配信会ということもあって、
ほいほい。
メッセージテーマは19歳の話で募集させていただきました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは読ませていただきましょう。ラジオネームトマト大好きさんです。ありがとうございます。かすやさん、平井さん、長澤さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今回はメッセージテーマから19歳の頃を思い出したので、久しぶりにメッセージを送ってみました。ありがとうございます。19歳の時、私は初めてフレンチのレストランに行きました。
ほうほう。
前菜、スープから始まってデザートで終わるフルコースです。
フレンチのフルコース、19歳、すげえな。
強烈だろうね。メインのステーキは目の前で焼いてくれるお店でした。
あ、鉄板焼き屋みたいにね、目の前に多分鉄板があるやつだね。
鉄板焼き屋って
鉄板焼き、まあまあまあ、あるあるある、ね、
おい、ちょっと
何、
庶民おじさん正幸が鉄板焼き屋で笑ってんじゃない。鉄板焼き屋って高級店のことを言うんだよ。
あ、そう。
鉄板のカウンターがあって目の前で全部焼く、ね、あの鉄板焼き屋の話をしてんだよ。
あ、そう。
ね、そう、ね、そのなんか、関西から出てきた、関西から出てきた粉もん食べる場所みたいな鉄板焼き屋、ぷぷみたいな笑い方をしたら失礼だろって話。
全部美味しいからいいんだよ。全部美味しいから。
美味しいものね、
は
い。
鉄板の温度を指先で確かめるシェフ。
うん、
お肉は片面をしっかり焼いてから裏返し、フランベー、ブワーってね、
うん、
そして食べやすい大きさにカットしてお皿へ。そのお皿が私の目の前に置かれた。そう、その時のそこまでが今でもしっかり脳裏に焼き付いています。
すげえな、
ね、鉄板焼きだけにね。お肉の味は忘れてしまってもその場面はしっかり思い出します。フランベされたわけですね。目の前で調理される料理はお寿司や天ぷら、焼き鳥といろいろありますね。食べに行きたいということで、
はい、ね、
はい、
強烈に残ってんでしょうね。まあ、
すごく美味しかったんだろうけど、その味の方は大して覚えてなくて。
だね、でもインパクトがね、
あるよ、
あるある、あるあるあるある。
お店に行った素敵な思い出っていうのが残ってて、
うん、
味について覚えてるかっていうか、そこで過ごした時間のことが強く思い出に残ってるよっていう話でしょ。
体験
だね。
そう。
うん、今はしてるからね。
そうそうそうそう。
うん、没入したんだよ。そうそうそう、フレンチレストランに。
いや、あるもんね、それあると思う。
まあ、それそのものがね、うん、うん、そういうものだからね。
ある、なんかそういう、こう、その、うん、味も覚えてていいと思うんだけれども、うん、こんな強烈な、その、食事体験。
ああ、うん、シュラスコ？
ああ、
やっぱり、目の前で
こう、
そう、はい、肉を切ってもらったりとか、
はい、
いや、まあ、同じだけど、うん、うん、そう、やっぱりね、そういうイベント的な、
うんうんうん、
提供してくださるお店っていうのは印象深いよね。う
ん、シュラスクはね、僕もなんか、うん、僕が行ったところはね、ちゃんと演奏というか、カーニバルが、カーニバルというか、うん、まあ、その、お店の中で、生演奏とか、歌があったりとか、踊りがあったりっていうね、はいはいはい、そういうのもあるところだったからね、それは確かに覚えてるとこ覚えてる。
それをひっくるめての、ね、空間だからね。
うん、味の方は、
覚えてない。まあ、美味しかったっていう。
肉美味しかった。
うん、そうそうそう。
っていうね、
うん。食べ放題だったっていう。
なんかなんか、いるってどんどん言われるやつでしょ？
うん。
なんかも、これいる？これいる？みたいなことどんどん言われて、
そうそうそう、
あ、じゃあせっかくだからっつってもらって、で、また、なんだ、食べてる最中に次の肉の部位が来て、いる？いる？って言われて、あ、じゃあそれもっつって、うん、
あるあるある。
で、じゃあ野菜も食べる？とか出て、あ、じゃあちょっともらっとこうかなみたいな感じでずーっとなんかこう、
口の中に入れてる。
食べて、最終的に、パンパンになって帰るよな、シラスから。
うん。
うん、
美味しい、
楽しい、美味しい。うん、
まあ、もう、霞の記憶から二人ともシラスコが思い出されたのはね、よかったね。うん、覚えてないのかと思ったら何にも。
そんなことない。僕でも強烈に一個だけ、やっぱね、
うん、
これ何回も話したことあるやつなんですけどね、ツバメグリルのハンバーグですよ。
ああ。
本当に小学校の頃、アルミホイルを開けたら、じゅわーっとハンバーグがホイル焼きで出てきて、あれは本当に強烈に残ってる体験だった。
味は、
うん、味はもう、その後何度も食べてるからね。
ああ、そうか。忘れないように。味の方も忘れないようにね。
口の中でね、確定したの。
定着させたんだね。
うめえんだって、これはって。
うん、行きたいなぁ、ね。肉食いに。
肉いいね。
肉食いたいね。
高級鉄板焼き屋に行きたいよ。
高級鉄板焼き屋。
そうね。
もう今はすっかり受け入れてるんじゃねえよ。
何が
鉄板焼きはププーだったくせによ。
最初の言い出しがね。
ちゃんと勉強してん、学習してん
くせによ。お腹空いてきちゃったな、うん。続いてのメッセージも行きましょう。
はい、読ませていただきます。ラジオネームバンビスさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンサイズの皆様、こんにちは。
わーん。
だんだん日が沈むのが早くなり、冬の気配を感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。乾燥してきましたね。
寒いですね、
うんうん。今回のテーマは19歳の話ですが、リアル19歳だった頃の私は、高校を卒業して行きたかった専門学校に通い、刺激的な毎日を過ごしておりました。
ほいほい。
同じ好きなものを持つ人たちが集まる場で、自分の知らないジャンルや知識を知ることができたり、最大9歳上の人もいる年代も様々な人たちと同じクラスで学生生活を共に過ごし、とても楽しかった記憶です。
あ、専門学校行ったことないから、うんうんうん、でもそうだよね。専門学校ってさ、ある意味そのカテゴリーが限定されてる人しか来てないわけじゃん。そ
う
ね、
うんうんうん、
それはだからいいよね。
目指すタイミングもそれぞれだしね、人生あるよね。
巨大なサークルみたいな感じだよね。
ああ、まあまあ言うなればね。
法人だろうけど。
専門学校に通い始めるまでは、先輩後輩の関係はあるものの、当たり前ですが、ほぼ同じ年齢の人たちと一緒に過ごしていたので、うん、いい意味での世代間のギャップが自分の中で新鮮であり、また悩み多くもありました。
うん、
自分よりも少し年齢が離れた人たちと話す機会が増えたことで、大人の世界を知り、今の自分の考え方を作るきっかけにもなりました。19歳は一つ人生の転機だったなと思います。
うん、
ちなみに、この頃からアルバイトの時間も増え、使えるお金と門限がなくなったのもあって、初めて友達と泊まりがけの旅行に出かけたのも19歳でした。行ったのがジャンプフェスタということで、いいっすね、
うん、
初体験の多い19歳は本当に楽しかったです。ありがとうございます。
確かにね、その頃、うん、ハイティーンとかはね、うん、いっぱいこう刺激受けられるから、めちゃめちゃ楽しいよね。
そうだね。それで言うと僕19歳の時に、昔所属してた事務所の養成所に、大学生と二足のわらじで通ってたから。
うん、ああ、そうか。まさともさんが大学通いながら養成所行ったのが19歳か、大学2年。
そう。大学1年、2年。うん。
ああ、2年間。
2年間。だったんで、まあまあ強烈に覚えてますよね。やっぱ年上の人たちばっかで、自分が、多分あの時は2番目かなに若くて。で、周りはもう年上ばっかだったし、でも、あんまそれこそ僕、年上がいっぱいいる空間なんて行ったことが、経験はなかったというか、父が教師だったから、年上のお兄さんたちと、話したりとか遊んだりするのはあったんだけれども、でも、なんか関係性としてまず、父の教え子だから、なんかちょっと距離感的にはまた違う、他人とも言えない距離感だったから、そういう意味で、その年の上の他人がいっぱいいる空間っていうのは、そこが初めてだったから、本当何にも分からずに、たくさん失礼なことしたんだろうなーって思いながら、今思い出せるけれども。
そうね、あの頃は、ね、やっぱり自分たちが若いっていうことを分かってなかった。
ね、ああ、うん、逆にね。
うん。だから、その19歳頃の自分からすると、ああ、もう19歳、ああ、もうすぐ20歳か、年取ったなっていう感覚もね、ありつつ。
まあ、あと若いからなって言われたくなかったよね。
うん。いやいや、若いって言われてもそこまで若くないっすよっていう、
うん。若いうちは背伸びしたくて、で、年取ってくると若さにしがみつきたくなったりするもんなんだよ。それが人よ。
でもやっぱり今考えると、まあ、今の現場も、もう下は20代、あまあ20歳、
まあね、まあ、そうなるよね。
だったりとも絡むし、ああ、それ考えると、ああ、まだ、その年代、めちゃめちゃ若いじゃんっていう、実感とともにね、あるよね。
あるね。本当に。
いや、そうだよね。年を、随分重ねた、お兄さんたちだと見られる世代になったわけだよね、我々がね。
まあ、そう、おじさんでいいと思う。
今は二人に気使ったのよ。
もうでも別におじさんって言われても、なんともという
か。ああ、よかった、うん。よかった。それはよかった。
まあ、ね、言われ、そのおじさんの中に含まれた言葉の意味によるけどな。
いや、本当それもさ、今だからってとこちょっとあるじゃん。30代後半ぐらいでまだ40かかってない時に、なんかまあ若い人からとも、としても、おじさんって言われるとなんか、まあ、いいんだけどなんかちょっとこう、じわっとしちゃうなっていうさ、感じがあったじゃん。
なんで40になるまでに覚悟完了したみたいなとこあるかもね。
本当にね、僕はもう最近ここ何年も、素敵なおじさんになりたいと思って、おじさんムーブも勉強してやっていこうと思ってるから、
はいはいはい、
率先しておじさんでいようと思ってるんだけど、まあ、中にはさ、だから、今もなお自分がおじさん扱いされたくない人もいるから、まあ今ちょっと気を使ってみたんだよね。
うん、もうダメだよ、そんなの。もうね、ちゃんと年齢通りに生きた方がいいよ。
ね、
基本的に、うん。
おじさんって素敵なおじさんのことを指すとさ、
そうそう
結構僕は好きな言葉なんだよね。
いや、もう好きだよ。うん。
だから、いいと思うけどね。
うん、そうなんだけどね。俺はもうね、ちゃんとおじさんになるための生き方をしてなかった人たちで、そんなしがみつくのはさ、
誰かに対しての、その、負の感情を向けたいわけじゃなくて、
そうね。うん、もう、だから、
なんですか。逆に、だから、その、うん、そういう人たちのことは、まあ、気にしてはいるよっていう、だから、別に、そういう人たちのことを傷つけたいと思ってるわけじゃなくて、っていう話をしてただけなん
です。そうそうそう。
ね。もうすぐ顔に出しちゃうんだから。マジスー。
マジスー。
マジスー。続いてのメッセージも読んでください。
はい。続きまして、ラジオネーム、まゆみんさんです、まあ。ありがとうございます。
一応言っとくけど、まあ、始まりの R は、ラジオの R でもあるから、ラジオネームって呼んでくれてもいいんだけど、一応、気持ちとしては R ネームを定着させたいんだ。
ね、読み練してるときは R ネームって言ってたのに、ね。
まあ、まだね、まだほら2年目だからさ、新メンバー2年目だから。
すいません、すいません。
これから慣れてくれればいいなって。
はい、ありがとうございます。
しかも基本的にはね、これまで僕が読んでたからさ。はい、まあいいんだ、これからだよ、これから。
ありがとうございます。
僕たち、これからだよ。
ありがとうございます。じゃあ読ませていただきます。すいません。ラジオネーム、あ、ちょ、ね、すいません。あ、すいません。あ、すいません。あ、すいません。
よ
その、おじさんムーブだよ。なんだそれ。ベタベタ。
いきます。R ネーム、まゆみさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かすやさん、まさともさん、ひらいさん、おはこんばんにちは。
わ
ーん。いつも楽しく拝聴を拝見しています。ありがとうございます。メッセージテーマは19歳の話ということですが、周年のお祝いの時は、年齢に置き換えてトークするでおなじみのワンサイトなので、テーマを見て、やっぱりと、ほっこりしました。
もう分かってらっしゃる。
分かってらっしゃる。確かにね、もう、10年超えたあたりから、その10年はさ、11年はさ、12年はさ、13歳といえば中学生だろうってどんどんこう、なってきちゃったからさ。
そうね。
そうね。私が19歳の短大生だった時の話です。このトークもだんだん年齢が上がってくるっていうね。ちょっと前までなので、まだまだ記憶に新しいですが。
ああ。
そうですね。
うん出席番号つながりで仲良くなって4人組でよくトランプをしていました。
トランプ？
トランプね。休み時間中はもちろん、休校になればすかさず一つの机に集合し、ページ1が始まりました。
ページ 1？
ページ 1？、まあ、
トランプを使ったカードゲームですね。はい。
おそれはわかんだ。それはまあトランプ使ってるんだからトランプのゲームならわかんだけど。
ページ 1？
まあいや、とりあえず読みますね。
どうでもいいんだよ、ページ1の話なんか。
え、マジで？どうでもいいの？
今、
全然イメージできない。
まあ今、一つの机に集合し、みたいなところが大事だからよ。
はいはいはい。
ページ1じゃなくてもいいんだよ、だから結局。うん、
まあまあまあ、ね。
いや、ページ1なんだけど。
ページ1じゃ
ん。だから気になんだよ。
進め先に、はいうん、
おまけに親睦を深めるために4人で旅行に行ったのですが移動中の電車や宿でやっていたことといえばやっぱりページ1でした。
あ、キーワードじゃん、
うんうん、ページ1に取り憑かれていたんですかねってここまで言われたらページ1って何なのかめっちゃ気になるんだけど、
まあ、今正智さんが取り憑かれちゃったよページ1取り
憑かれちゃった。だからその頃の思い出はトランプと旅行と旅行のためのバイトですねと。
あ、
はい、19歳の思い出、うん、今考えると他に何かやることがあったんじゃないのって思いますけど、楽しかったからいいんです。
そうそう、
学生時代って、そういうものですよね。
まあね。
の通りだと思います。ね、随分と寒くなりましたので、お体ご自愛くださいませ。ではまた。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ページ1ってマジで何？
ページ1ってマジで何みたいなことを言い始めたら、うん、もう、これまで言ってた、まさともの発言も、平井の発言も、それ何のネタっていうのをみんな聞き流してここまで来てくれてんだから、わからないところに立ち止まるんじゃなくて、僕らはもっと前を向いて進んでいこう。ま
あ、確かにそう、うん、そうしては、そう、じゃあそうする、う
んで。学生時代に、休み時間とか何やってた？
学生時代。
なんだろう。あ、でも、
あの、小中学校じゃなくて、やっぱ今回は19歳の話だからさ、19歳の頃よ。
大学？
大学だろうね。僕らは大学にいたよ。知ってる。
うん、そうそう、みんな、19歳
の頃いたよ。
だけど、校舎の中にいたかどうかちょっと別。
そうね。中澤の場合は。
うん。でも僕、確かに休校、うん、もう、撮影か、なんか、ばっかずっとやってたな。
ああ、そう、サークル仲間とかね。まあ、なんか、映画を撮っているっていうことが自分たちの、なんか、支えだったよね。
そう、最大限、そこがやってるんだ。やってるんだ。みたいなね。うん。
図書館に入り浸ってたかな。
うわ出た
結構ね。
うわ出た日芸の立派な図書館を使ってた人。
でも1、2年だから、あっちを。あっちの。
あの、所沢の。
うん、所沢の方の、うん、あそこの、視聴覚コーナーみたいな。うん、まあ、当時はビデオが多かったんだけど。
VHS ね。
うん。それを、ずっと、
そっか。
借りて見てた。
僕もね、うん、映像の友達が、うん、その、図書館へ行って、なんか見ようよ、DVD とかって言ってて、
うん、
いや、やだって思
って。
やだなんだ。
やだなの？
いやいや。まずそのね、うん、ワイワイポテチ食いながら友達ん家でビデオ見るならまだしもよ、うん、図書館でさ、で、ある程度選抜された教材にもなるような映画作品とかをじっくり見て楽しくないと思って。うん
もう、だって、いや、ま
あ、
一理あるけど。
いや、すごいんだよ。
一理あるけど。
さすが日芸で、本当に日芸のライブラリー、図書館には、ものすごい貴重なものとかもいっぱいあって。
あるあるある。
だから、今の日芸生がもし聞いてたら、うん、ぜひ活用した方がいいと思うんだけど。
本当それも、
うん。僕は当時、なんかつまんないつまんない。外で遊びたい。
小学生かよ。
あとは、もうやっぱりサークルの部室。
部室入り浸りは。
そうだね。
誰かしらいるから
休校の時に、もう次の授業にがあるにもかかわらず、とりあえず休校ってなったら部室に寄ったりとかしてた時はあった。
うんうん
も
うね、
僕もそうだよ、もう。大学19歳の時はね、
うん、
サークルしか行き場がなかったから。
親、
いやいやいや、他にもコミュニティあったんじゃないの、
う
ん、
ないよ。
ないの
ないのか。
まあ、
ずっといたよね。
何回か行ったかもしれないけど、映画学科の脚本コースっていうのは、映画学科の横のつながりから、分断されているから。
独特だったよね。
脚本コース内でも、そのシナリオの授業で話して、うんうん、じゃあ、二コマあってね。だから、三時間分だよね、うん。あって、で、テーマとかで、じゃあ、ここから、最後発表までに書き上げて、最終号です。解散って言ったら、みんなバラバラになって、バラバラになってどっか行って、
別に
相談するわけでもないからさ、脚本だからさ、自分の課題だからさ、で、時間になる頃にファーって戻ってきて、すぐ書いたものをこうみんなで回して読んで、なんて言えばいいかわからないなみたいなのをお互い気使いながら、一応論評みたいのをしてさ、みたいな、そういう世界だからさ。
大学ではサークル以外のコミュニティなんかいなかったよ。何にもなかった。僕もでもなんか、やっぱ大学時でもやれること限られてたな。
うん。
特になんか映画制作とかしてたらさ、両方一気にみたいな感じでできなかったからサークルに入り浸っていたり、
うん、
当時の仲間の方に入り浸っていたりとかなんかそれぞれだったな。
ほんで養成所行ってな。
そう、養成所行って。うん。で、しまいにはアクションスクールにも通い始めた。で、
盛りだくさんだった。
すべてワヤになって。
うん、あわ。思い出される過去の記憶、
本当に
良かったんだか悪かったんだか、次のメッセージ行きましょう。
はい、行きましょう。Rネームキヨさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カスヤさん、長田さん、こんにち
は。
平井さん、こんにち
は。うるせえ長い、うるせえ長い。
いや、そのぐらいの、なんか、こう、点があるのよ。
ありがとうございます。
は
い、
もう11月、そりゃ寒いわけだ、と。夏はシャワー派の我が家が、さすがに湯船の準備を始めた今日この頃です。冬備えなんですね、お風呂は。さて、メッセージテーマの19歳の話について、もう十数年以上前のことになりますが、いろいろ思い返してみると、
はい、
今につながる人生の転機がたくさんあったんだな、と。 大きな出来事として接客のアルバイトを始めたことが真っ先に浮かびます。
ほうほう。
幼少期からの人見知りをこじらせていた私は、実家が自営接客業にもかかわらず、お手伝いをするもお客さんと接することが高校生になっても本当に苦手でした。
わかるよ。
なので進学のため上京し、アルバイト探しをしていても接客業は避けていたのですが、友達からの誘いと、飲食店ならまかない食べられる、キッチン志望にすれば問題ないと安易な考えで居酒屋の面接に、世にも言って居酒屋の面接、
いやわかるよ、
食れないようにね。
僕もそうだった、
しかし店長から、うじゃキッチンとホールって分かれてないよと聞き、固まっちゃいました。そんな私に、本当は最初はホールからやってもらうんだけど、ドリンク作りからやってみようか、苦手でも徐々に接客も頑張ってみようと、声を かけてくれた優しい言葉に、ここで働こうと一大決心をしました。
店長よかった ね、
店長だけではなく他の社員さん、アルバイトの先輩方も本当に優しくて、私が接客になれるまでたくさんサポートしてくれました。お客さんもみんな温かくて嬉しい言葉をかけてくれました。大学卒業まで続けたアルバイトの日々が自分への自信にもつながり、接客業を通じて人とのコミュニケーションを取る楽しさ、大切さを知ることができ、本当に見える世界が広がりました。仕事にしてもプライベートにしても、人との交流を大事にしながら人生を豊かにできているのは、あの時の出会いと決断と経験があったからだと強く思います。19歳の自分を思い出すきっかけをくださり、つながる今を大事にしようと改めて思わせてくれたワンサイズさんに感謝です。恐れ入ります。
ありがとうございます。
19周年おめでとうございますの気持ちとともに、いつも本当にありがとうございます。20周年に向けてこれからも応援しておりますということで、ありがとうございます。
苦手な接客業に行ってみて、そこからだから何年か続けたわけでしょ。だからいいお店だったってこともあっただろうし、
まあ、やっぱあとは本人のね、やっぱモチベーションですよ、立派なもんですよ。
結局まかない食えたのかね。
ね、
まあ、多分食えなかったら食えなかったって書いてあると思うから、
思ってたより全然出してくれないんです、まかない。
接客苦手だったけども、まかない食えたし、あと、こう、理解ある店長や社員さんたちだった
り、ねね、周りがいい環境はね、バイト先はね。
そう、よかったね。
ありがたいですね。
アルバイトね、コンビニと、アイス屋さんと、
アイス屋さん。
あと、薬局。と、あとあれだ、電車の、金印のアルバイト。
やってたね
ー。やってたけど、そうだな、最初に、それこそ最初がコンビニのアルバイトだったんだけど、もう、店長がね、その当時の、店長が、店長じゃない、オーナーか、そのコンビニのオーナーが、実家の隣に住んでる人。
お隣さん。
顔見知り？
お隣さんだったから。まあでもね、すっげえ厳しい人で。
だいぶ。ひいきしてもらえなかったの。
うん。いやいや、それ、よっぽどひどかったんだと思うんだよね。その、物の使い方とかマナーとかさ。
それは。
すっげえ強制されたと思う。
全然言った通りにやってくれないから厳しくならざるを得なかったのかもしれないね。
そうそう。だから多分、キヨさんは、そもそも、その人に対する態度が良かったんだと思うんだよ。だから、この子のことを助けてあげようって思ってもらえる気量があったんでしょうね。
一生懸命な。
そうそうそう。ひたむきのようにね、働いたこともなければ、人とのコミュニケーションもうまく取れず、バイト、アルバイトのね、休みを入れたい時にもうまく電話もできず、コミュニケーションが取れず、ね、結果店長は、いや、オーナーを副店長を間に挟んで、なんとか、アルバイトの代わりをね、つけてもらうみたいなことをやっていた僕に比べたらですよ。立派なもんですよ、キヨさんは、
はい。そうね、僕はね、最初ね、回らない寿司屋で、働いたね。
19歳頃。
まあ、こっち出てきてからだから、
壊れちゃったの。
発売と。
壊れちゃったの。回らない寿司。
あ、いや、回転寿司だからっていうわけじゃないよ。ちゃんと、カウンターでお寿司を出してくれるところね。
何やってたの？
え？でも、そこもホールと、まあ、キッチンのお手伝いみたいな。
はい。ちゃんと、じゃあ、お寿司屋だから捌く人が。
あ、そう、板前さんは、
板前さん
いらっしゃって、うん、で、それで、なんか、皿をだ、用意したりとか、洗い物だったりとか、ホールで、注文聞いたりとかしてね。
なんでそこ選んだの？
やっぱりね、 まかないまかないだね、
うん、いいね。
そう、お寿司をね食べさせてくれるかなっていう淡い期待を抱いて、
うんうんうん、俺もまかないいっぱいもらってたわ、うん、当時
ね、
まだコンビニの廃棄弁当が、あの、まだもらってもよかった。
それは、それは、松本さん、ね、ちょっとまかないとは呼びたくないんじゃないですか。それはちょっと違うんだよ。うん、それちょっと違うんだよな、
たくさん持って帰らせて
も
ら
ってます。松本さん、まかないってもうちょっとね、なんて言うんだろう。あの、人の情があるものなんで、なんか、まあまあね、まかない、うん。
まかないとは言えなかったけどね。
う
ん、
さあ、廃棄弁当持って帰れたのは、それは嬉しかっただろうけど、うん、それをまかないとは呼ばないであげてくれ。ちょっと違うんだよ。
そうですね。
あげた方も、いや、まかないって呼ばないでくれよって思ってるよ、多分。廃棄弁当持って帰っていいよっていうのを、まかないもらった後は言わないでほしい。
そうね、うん。今は昔ですね、う
ん。まだまだメッセージ来てますので、読んでもらいましょう、うん。
はい、ありがとうございます。読ませていただきます。R ネーム、夏子さん。さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
加瀬谷さん、中田さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わ
ーん。まず、プロジェクトマンサイズ19周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
きっと今夜は、ワイワイワチャワチャ、お祝いするんでしょうね。今から楽しみです。
そう。
YouTube ライブ。
そうです。
11月11日の20時頃から YouTube ライブやってますから。
はい。これからご覧になる方、よろしくお願いします。ご覧になった方は、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い。
そして、19歳の話。自分の19歳など怖いものなどなかったな、何も知らなかっただろうなと思うばかりの遠い遠い昔の話短大2年間の半分が19歳、片道2時間も何のその、夢と魔法の王国でバリバリにバイトしていました。
ほほ、
なるほどね、うん、危ない危ない危ない
危ない危ない。
あの王国でバイトしてる人は就活に有利らしいという噂を耳にして、なんかそういうのあったな、下心ありありでお掃除しておりました、
うん、
そのおかげなのか比較的早くに内定をいただき、いやー、あなたの器量ですよ、あなたの才ですよ、それは。卒業ギリギリまでバイト、ちなみに単位は余裕でした。素晴らしい、
うん、素晴らしい、
素晴らしい。
時間がすごい。
土日や学校の長期休みに働く人は、大体同世代ということで、あ、確かにね、うん、パーク内外を歩くだけでも楽しかったです、
うんうん、
卒業時期には土日シフトのみんなでドライブに行ったり、女子だけで旅行に行ったり、久々に思い出して懐かしくなりました。今はきっとみんなお嬢場ですね。素晴らしいじゃないですか、うんうん、1年後には20歳のことを思い出せるように頭を柔らかくしておきますね、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この人はね、同棲1年後20周年の時に20歳の思い出を聞くんだろうなって、ね、当たりをつけられてしまう、うん、
予測されてます
。そんなに言うんだったら聞かない。
あ、いや、あ、へそ曲げちゃった。
へそ曲げちゃったよ。うん。わかんない。じゃあ、二十歳のテーマで決めとこない。あのね、うん、来年のテーマ決めとこないからね。
二十歳のテーマって言っちゃったからもう。
言っちゃったよ。
う
ん、言っちゃったよ、ね、
受けるは受けるで、もうちょっとちゃんと丁寧に受けてほしかったです。
すいません。というわけで、バイト友達。
すごいね。僕、バイト先で仲良くなった友達みたいのいないからさ。
いないな。
そう。でも確かにね、確かに、バイト先で、あの、夢の国で遊びに行ったことある。
え？
ん？
うん？
うん。
バイト仲間と、
そう、バイト仲間で、夢の国にちょっと遊びに行こうって言って。
わかりづらい今すんなよ。
派遣なのか何なのかとか、ちょっと頭が一緒派遣になっちゃった。
あ、そうそうそう。で、楽しいひとときを過ごしたよ。
いいね、うん。バイト仲間ね。
どうやってさ、バイト先で友達になるの？
ちょっとわかんないよね。
だってさ、所詮互いにバイトじゃん。
う
ん、
まあそうね。
いや。
ああ、でもまあ、
僕の場合は、これ、あの、養成所の方の話とも、ちょっと、あの、関連もあるんだけれども、
うん、
あの、みんな年上だったのと、
バイト先は、
うん、バイト先もそうだし、うん、あ、年下もいたけれども、でもやっぱちょっと年齢差が、で、あんまりこう、同世代がいなかったんだな、
あの、
うん。
そっかそっか。
あ、いや、そんなことないわ。
そんなことなかった。
中学時代の同級生が一人いたわ。バイト仲間、
うん。
うん。でも、馬が合わなかったから。
あ、だ。
遊びに行くまではなかった。
ああ、そっかそっか。
うん。だから僕も、そういう意味では、なんかそういう友達作りとか仲間作り下手くそでさ。
ああ。
ああ、だな
あ。やばい。今も僕ら友達が多い方じゃないっていうのをバレちゃうから、ちょっと最後のメッセージ行きましょう。
はい。
読ませていただきます。 アルネムタオル一枚さんです。ありがとうございます。
前隠してね、先頭では
、うんうん、そうね、
それかな、それに繋がってる
そのタオル、
奈々さん、平井さん、カスヤスさん、おはこんばんにちは、
ワン、
今回のメールテーマですが、私が19歳の時勇気を持って初めて所持したカードがあります。
お、
勇気を持って初めて所持したカード、さてなんだ。
ホップカード。
ホップカード、
あの滋賀限定のね、あの平和堂っていうデパートが
平和堂、
そう、平和堂の、うん、あのホップカードっていう、あの平和堂で使えるポイントが貯まるカードがある
の、うん、違うんですね。
違うか。
カズヤ監督はどうですか。
クレジットカードじゃない。
あ、すげえ、も
うな、
わびさびなし。
なんだよわびさびって。大喜利仕掛けといてわびさびって言うなよ。
あ、そうです。
言葉選びが独特だよ、うん、いつものことだな。
そうです、クレジットカードです、
うん、そうですって言ってたから、うんうん、向こうもなんだって聞いてないんだよ、メッセージ上では。
そうです、クレジットカードです、
ね、
高校卒業し親の許可が下りて初めてクレカを所持した時は、うん、わーい、大人の仲間入りだーと今では考えられないほど純粋無垢な気持ちでしたし、うん、クレカを持っているだけで大人の階段を登った気になるほど当時の私には憧れのものでした、うん、そして毎月の請求額も1000円、2000円台と非常に可愛い額だったのに、純粋無垢な私はすぐさま消え失せ、いつの間にか1万円、5万円、10万円台と額が大きくなり、後戻りできないところまで来てしまいました。来月の自分に支払いを託し続けてもう8年以上になりますが、クレカを持ち始めた19歳の時のピュアな気持ちと、今考えてみれば可愛い支払い額だったあの頃に戻りたいなと思いつつ、今日も元気に経済を回していこうと思います。リスナーの皆様もクレジットカードにはお気をつけくださいと。
ご利用は計画的に
ね、お言葉を添えていただいております。うんうん、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
クレカね。
そうね。
まあ、何かしらの契約とかを結ぶのはやっぱり大人だなって思うよね。
確かにね。それがお金に関連することってなるとね、余計にね、緊張感もあるし、恐怖もあるし。
うん、そうね。中区二十歳ぐらいから僕もクレカは持ち始めたな。
本当、
うん、
僕は社会人になってからだった。
僕もそうだ
な。あ、そう。
うん、
なんか、もともとそのポイントカードについててっていう。
あ、まあ、今もあるけど結構流行ってたよね。
そうそうそう。
どこかのお店、まあ、チェーン店が、クレジットカード付きポイントカードとかね。うん、そういうのあったね。うん、T ポイントカードも、クレジットカード付きだったりもしたしね。
うんうん、そう、確か T ポイントカードか何か。
あ、なるほどね。
ツタヤかな、なんか、それ系の、うん、カードだった気がする。
ツタヤの T ポイントカードだったりだから、
ね。ツタヤかな。
うん。
うん。かぶせ方がちょっとわからなかったんだけど。
あ、ファミマの、ファミマのカードか。
そう。
そっちかな。
そう。ツタヤから T ポイントが始まって、ファミマが提携をして、T ポイントカードをファミマでも使えるようになってね。
ああ、はいはいはい。
そういう時代を生きてきたおじたちですから。
いや、やっぱね、こう、システム的に本当怖いよね。来月の自分に任せるって。
うん、
特にさ。
本当ね、計画性がない人は危険なんだよ。
本当に危険だと思う。
うん、
特にさ、役者をやってると、
うん、
毎月のね、もらえるお金なんてわかんない、うん。
分割払いで未来の自分と約束をしてもいいのかっつってな。
そうそうそうそう。危ない。一括でも怖いもん。
うん、
来月。
うん、
ね、だから、本当に計画的に利用しないといけないの。となっていうのをね、
ああ、
すごいね、胸に、
ああ、
うん、ね、ちゃんとこう刻みながら、
ああ
、今日も頑張って生きていこう。
そう、
うん、
19周年の我々もね、
うん、
掲げていこう、
はい、
ご利用は
計画的に。
それでは今回もそろそろ始めていきましょう。
このワード
自分がプロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R。番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は11月21日金曜日です。
ん、
11月11日の夜、19周年 YouTube ライブもお楽しみください。
お楽しみに。
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と、
東京俳優生活協同組合の声優中澤雅智と、
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。やっと言えたことは好き。 しでした。その日一人ぼっちになってから気づくの遅いやただ。